ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストは、小牧市で開校していますね、フリースクールレインボーハート主催の藤原麻里子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、麻里子さんは実はカラーセラピストでもあり、はい、で元看護師で、小牧市の小学校で心の教室の相談員を長年されていたということで、はい、フリースクールをこの度開設されたんですけど、はい、いつ始めました？
始めたのは今年の5月です。
はい、ということは始めたばかりですね。
はい、そうです。
でもこれはやっぱり長年やりたいなと思ってたんですか？
きっかけは小学校で相談員を、10年やってきたんですけど、はい、学校に行きたいけど行けない子どもたちがいて、でそんな子どもたちのお世話をしている中で自分の子どもが、不登校になったんですね。はい、でその時に学校に行けないから終わりではないけど、行く場所がないってことに気がついたんですね。で小牧市は適応指導教室っていう市がやってるフリースクールもあるんですけど、はい、民間のものがないっていうことに気がついたので、ならもう作ってしまおうと思ったのがきっかけです。
適応指導教室ってやっぱり勉強割とやりますもんね。
そうです、はい、
なのでマリコさんのところは勉強というよりもまずは居場所を、
はい、そうです。まずは家、子どもたちって意外と居場所がないので、学校に行かないともう家しかないんですね。なので学校以外の安心して行ける場所ができたらいいなと思って、作りました。で生きてく力を身につけたいな、はい、身につけさせたいなと思うので、もうただご飯を作る食べる、
はい、はい、大事なことですね。
はい、はい、もうそれだけです。
でも心の教室の相談員をされていたということなんですけど、はい、これはまたスクールカウンセラーとは違うんですね。
そうなんです。学校によって相談員がやってる活動は様々なんですけれども、授業についていけない子どもたちのために全部授業に入る相談員さんもいますし、あとは相談室で子どもたちが悩みがあるといえば来るのを待っていてもOK なので、
これは小牧の学校には、はい、全学校に相談員がいるんですか？
そうなんです。全学校に、はい、小中学校すべてに相談員がいます。
じゃあ打ち困ってますというところだけじゃなくて、
だけじゃないです。
これすごいですね。
はい、すごいと思います。
もうこれは何年も前から、
はい、小学校はちょうど私がなった10年前に、初年度だったんですね。なので広報で募集っていうのを見つけて応募したのがきっかけなんですけど、
これは特に資格はいらない？
資格はいらないです。
すごいですね。
そうですね。履歴書と、履歴書が通った人は市役所で面接を受けるという、はい、
でもここでちょっとやってみようかなと思ったのは、はい、どんなことからなんですか？
やってみようと思ったのは私子育てがとっても自分がつらかったんですね。
その頃はまだお子さん不登校ではなく、
ではなかったです。まだ30代前半の、まだ子供が幼い頃なんですけど、ずっと看護師として仕事をしてきたので、家庭に入った時にこの世の中から取り残されていく感じと、もう
子育てで家庭に入られて、
そうなんです、はい、で家にずっといるということが、大事な仕事をしてるって分かっているのに、なんだか自分がなくなっていく感じがすごく感じられて、それで、また30代の前半に仕事にちょっと復帰しようと思って、はい、小児科に、はい、看護師のパートに出たんですけど、そこで素敵な小児科の先生と知り合って、もっと楽しい小児科、子どもたちが辛い時に聞きやすかったり、あとお母さんたちが子育てが辛い時にお茶が飲みに来れちゃうような小児科があったらいいねって先生が言われて、本当に自分が辛かったので、そういう場所があったらねいいなと思ったのがきっかけ で、その時に もっと自分に専門知識が欲しいと思って、うん、36歳の時に、うん、まあ、あの大学に心理学科に編入し直したのがきっかけです。ですね、
じゃあその小児科の先生のおかげ、
はい、おかげです、はい、あの出会いがなかったら、今ここでこうしてることも多分ないと思います。
もともと心理学に興味があったわけでもなく、はいはい、でそこで学んでみたら、うん、なんかやっぱり発見があったんですか。
あのありました。本当にあのまずは、うん、大学で勉強できるっていうことが、うん、すごくなんか新鮮で、
これ通信とかでは、はい、
通信です。
通信 で、はい、で通信でも行かなくちゃいけないんですよね。
そうです、はい、スクリング、夏休みにあの学校の校舎が開くので、はい、そこをお借りして、まあ、あの通信の人たちはスクーリングを行うんですね、はい、でそのスクーリングで知り合った人たちが、うん、ものすごく目標を持って生き生きとしている姿を見たり、また若い人から自分よりずっと年上の人たちと一緒にこう机を並べられたことは、ああまだ私やれるなって、
すごい、はい、あの結構私も友達で通信で大学行った子とかいるんですけど、はいはい、すごい大変らしいですね、通信って。
そうなんです。あの、うん、授業を、まあ、ぼーっとしてても、うん、まあ、出席が取れるんですけど、うん、通信はあのテキストを読んでレポートにまとめて、うん、それを送って合格すると今度テストを受けに行くんですね、うん、もうひたすらそれの繰り返しで、なので子供を寝かしつけてから、うん、まあ、夜な夜なレポートを書くっていう生活を3年ぐらいやってました、ね、はい、
すごい。だから大体の人が、まあ、例えば子育て中だったり仕事を持ってたりするので、はいはい、それをしながらこの勉強するってすごい大変だよってみんなに言われて、うん、ねえ、うん、それ頑張ったんですね。
そうです、やっぱり目標があったので、うんうん、
でその間、はい、あの看護師の仕事は
やってました。
はあ、やりながら、
やりながら
すごいですね。じゃあ資格を取ってで、はい、でしばらくはその病院で、
あ、そうです、あ、資格を取った年に、うん、さあ先生と始めるぞとなったら、うん、先生が異動になってしまったんですね。
あ、そこは先生が開業されてた病院じゃなくて、
はい、じゃないんです、はい、だったので、で、まあ、ついてくるとも言ってくださったんですけど、あの3番目の子がやっと保育園に入園だったので、まあ、勤務先が1時間ぐらい遠くなるってことだったので、うん、何かあった時にすぐ駆けつけてやれない距離は嫌だなと、うん、はい、思ってたので、うん、まあ、あのこれからどうしようかなと思ってた時に、うん、またまたま小牧市の候補を開いたら相談員募集って、もう本当に今運命のように、
本当ですね、はい、導かれての、
導かれたように、はい、
逆に言うと先生が異動にならなかったら、は
い、ならなかったら、あ、そうですね、うん、ならなかったと思います。そしたら小児科で、うん、もっとお母さんや子どもたちのためになることを、うん、多分先生とやってたと思います。
うーん、で相談員になってからっていうのは、はい、まあ、あの言えない部分もあると思うんですけど、はい、いろんな相談が、
あ、そうですね、あの本当に子どもたちってあの言葉が未熟なんですけど、ものすごく素直なので、うん、やっぱり先生たちから言われたこと、親から言われたことっていうのがすごく心に残ってるんですね、うん、なのでお父さんとお母さんが喧嘩したといえば、うん、あの相談室にお父さんとお母さんが喧嘩したんだ、どうしようって相談に来る子もいれば、うん、あの友達100人できるかなって歌ありますよね、で僕には友達が100人できないからダメなんだとか、そういう本当に、あ、本当にこういうことで悩むんだなって思いました。
ね、そういえばなんかうちの高校の校長先生、はい、息子の、ね、高校の校長先生が4月から赴任して見えたんですけど、はい、まあ、前の学校のことだと思うんですけど、はい、あのお母さんがあのもう成績悪かったら学校には行かせんからねって言って行って、そしたらその子が、うん、あの学校に来なくなったので、はいはい、なんでだろうと思って、うんうんうん、で先生が呼んで、はい、いや残念ですけど僕学校に行けなくなりました成績が悪かったので、うん、学校に行かせないって言われたので、はい、行けなくなっちゃったんですっていうふうに、 子供は高校生なのに真に受けて、うんうんうん、だからすごいそういう言葉っていうか子供への声掛けは大事なんだよってことを先生が言われたんですけど、うんうん、まさにそんな感じですね。
まさにそうですね。で同時に自分も子育てを反省しました。私はなんてひどいことを子供たちに言って育ててきたんだろうと。学校の子供たちのおかげで自分に気づくことができて、うんできっと同じように悩んでるお母さんたちや、うん、子供たちがいるに違いないっていうのはものすごく肌で感じましたね、はい、
それでもあの、はい、子供でも正直にストレートに来れること、うんはい、ちょっと困った時にね、うんうん、すごく困ってるけど、はい、人には言えないっていう子もいますよね、うん、
はい、いますいます、
うん、なかなかそこに気づくっていうことが。
そうですね、うん、あのおかげさまで、うん、あの私の勤務していた小学校はすごく先生たちがそこら辺のアンテナを高く持って見えて、ちょっと様子がおかしいから藤原さんちょっと話聞いてあげてくれないとか、ちょっと休み時間相談室に行かせてもいいかなとか、うん、もう授業は遅れてきてもいいからちょっと話を聞いてやってほしいとか、
うんうん、
そういう先生たちが本当に多かったので、はい、あの子どもたちは恵まれてたと思います。
でやっぱりあのどうしたらいいよこうしたらいいよっていうことではなく、うん、話を聞いてもらえるっていうのは、うん、それが親でもなく先生でもなく、うん、お友達でもない、うん、そういう存在がいるっていうのは、うん、やっぱりちょっと嬉しいですよね。
そうですね、うん、あの誰かに助けてもらった経験っていうのは、うん、大人になっていくときに必ず子どもたちの支えになると思うので、うん、誰かに悩みを打ち明けて聞いてもらえた、じゃあね、あの大きくなった時もちょっと誰かに相談してみようとか、うん、そういうのにつながっていくんですよ ね、 すね、
また逆に聞いてあげようっていう、うん、そういう気持ちが芽生えるっていう、うんうんはい、そんなきっかけにもなりますよね、
はい、
であのカラーセラピストとしてもね、あの、はい、講演されたり、はい、セミナーされたりってことをされてるんですけど、はい、やっぱりなんかこうこの出された本がね、あの、はい、子供の心を読み解く心色リーディングっていうんですけど、はい、やっぱりつながってるんですかね。
そうなんです。言葉が未熟な分だけ子どもたちはものすごく素直に色を使うので、この色を子どもたちが使う色を読み解くことで、もっと子どもたちが言葉としてね、表せないものが読み解けるんじゃないかと思って、うん
ええ、
であのカラーセラピーって決して資格を持った人たちだけがやってることではないんですね、
うん、
例えば朝お洋服を選ぶこの色にしようかなとか、うん、自分の身の回りに増えていく色ってやっぱ必要があって増えてるんですね、うんうん、なのでそういったものがもっとこうお母さんたちとか子どもたちに使えたらいいなと思って、うん、あのこの心色リーディングっていう誰にでも簡単にすぐできるカラーセラピーが作りたいと思って、うん、これは、うん、はい、作って本にすることができました。
すごいですね。これ あれなんですか、あのカラーセラピーは、はい、その心理の後に出てきた自分のツールというか。
そうです、小学校に勤務した時に、うん、あの廊下に飾られてる、うん、あの1年生の子たちの絵がものすごくカラフルで、
うん、
その全く同じものは1枚もないんですね、でそれを見ているうちにきっと色には意味がある、うん、でその時一緒に働いていた学校カウンセラーさんがその絵を見て、うん、あこの子おねしょしてるよねとか、
うん、
この子のお母さん怖いよねとか、そういったことをポロポロっと言われたんですよね、でそこら辺を見てあげるといいよっていうアドバイスをくださったので、あこういった勉強がしたいと思ったきっかけはそのカウンセラーさんと出会ったことです。
うーん、すごい、はい、だから親が子どもの心を読み解くってこともこうできるんですよね、
はい、うん、そうなんです。なので誰でも簡単にできるツールが作りたいと思って、であの出版したのはそういったことを私のようにやっぱり子育てに悩んでるお母さんたちに、
うん、
あの子育てがねもっと楽しくできるきっかけにカラーセラピーがなったらいいなと、子どものね心が分かるきっかけになったらいいなと思って書きました。
すごいなんかね、これを見ても色 の、はい、あの意味というかね、あ、
はい、
あの書いてあるんですよね、キーワードとか、はい、アドバイスが、
はい、
これは、まあ、基本のこの12色を覚えるだけでも、
そうなんです、一番の 小学校入った時に最初に持つのが多分12色の色鉛筆だと思うんです、
うん、
なので一番ね夏休みとかに見ていただきたいのが、うん、お道具箱を持ち帰った時に、うん、どの色の色鉛筆が一番減っていて、
うんうん、
どの色を子どもが好きで使っているのか、
うん、
それを知るだけでも今の子どもの、はい、感じが分かるんですね。
すごいですね、はい、なるほどね。で、あのどの色もいい面もあれば、うん、はい、こうなんていうのかな、悪いっていうと言い方よくないんですけど、
はい、うんうん、
あるんですね、
はい、あのポジティブな意味とネガティブな意味があるんですね、
うん、
大事なことはなぜそう思うのかっていうことに気づくことが一番大切なので、
うん、
なぜそう思ってるのかなっていうところ、
うん、
で、あの、まあ、子供が塗ってたものを見て絶対ではないので、
うん、
そうかもしれないっていうふうにまずはあのコミュニケーションツールとして使ってもらえたら嬉しいなと思ってます。
あの息子の行ってた保育園に、はい、まあ、瀬戸市の保育園ですけど、はい、あの絵をやっぱり分析する方が見えて、はいはい、で、まあ、そう気づいたことを先生にアドバイスとかね、うん、されてましたね、うん、そういえば、はいはい、やっぱりそういうのを取り入れてるところもあるんですね、うんうん、
はい、すごくいいと思います。隠れてることはいっぱいあるので、特にあの本当に子どもたちは言葉が未熟なので、絵とか色とかで見てあげることができるととってもいい気づきのきっかけに、
だからよくこう震災にあったり、
はい、
なんか悲しいことがあった時にこう書かせると絵に出るとか、
うん、あ、そうです、う、はいはい、
そういえば昔、まあ、そのちょっと心を読み解くっていうのとは違うんですけど、
はい、
うちの親戚の人が、はい、子供がねすっごいちっちゃい時に、うん、家の障子に落書きをして、
はい、
って、で普通なら怒れるところなんですけど、あ、はい、でもなんかピンクでよかったって言って、これ黒だったらなんかすごい嫌だったけど、うん、ピンクだったからよかったわって言ったのをちょっと思い出したんですけど、うん、まあ、色によってね気分が、はい、こちらも明るくなったりとかありますね、
う
ん、
そうですね、
でこういったことを実際に、はい、例えばこのフリースクールでも、はい、ちょっと活かしたりもされてるんですか。
そうなんです、はい、あの不登校の会も、うん、昨年5月に、あの作りあの小牧に設立してちょうど1年経ったんですけど、
はい、
そういった中であのカラーセラピー講座をしたりとか、
うん、
あとはあの不登校支援をしていく中で、
うん、
塗り絵セラピーで、
はい、
あのお宅に訪問したりとか、はい、
塗り絵セラピー、
はい、
塗り絵をするんですか。
塗り絵をするんです、あのこの本も、まあ、塗り絵セラピーの一環なんですけど、あの三連のハートを塗ると、
うん、ついてましたね、
はい、あの外で見せている自分、それから家庭で見せている自分、それから自分の気持ちが分かるっていうのがこの心色リーディングなんですけど、特に不登校で自宅にこもっている子どもたちっていうのは、
うん、
やっぱり葛藤の中にいるんですよね。子どもたちってやっぱりあの学校へ行った方がいいって思ってる子たちがやっぱり10年関わってきてみんな思ってるんですよね。なので学校に戻りたいと思っている子は私は学校に戻してあげたいなと思ってます。でもどうしても学校が無理なんだっていう子どもたちはあのこういったツールを使いながらその子の気持ちをね汲み取りながらあの学校行かない選択もさせてあげたいなと思ってます。
本当ですね。そうか、じゃあそう思うとお子さんが不登校になられたということなんですけど、
はいはいはい、
それはだから先にも相談員とかをしていてってことですよね。はい、でもやっぱりいざ自分がっていうと、う
ん、そうですね、うん、ちょうど相談員8年目ぐらいの時だったんですけど、
うん、
ものすごく葛藤しました、うん、こんな仕事をしてるにもかかわらずやっぱり私は不登校っていうものをちゃんと理解できてなかったなと思いました、うんうん、でもあの本当に学校に勤務していたというのもあって学校の先生方も、
うん、
あの娘さん送ってから出勤すればいいからねとか、うんうんうん、なんか今日は家にいる気がするんです、学校行かずにって言うとちょっと家に帰って見てらっしゃいとか、本当に上の先生方の理解があって働きながら、あの子供をサポートすることができたんですね。
お子さんいくつの時だったん
で？高校2年生の時です。本当に勉強する意味がわからないって言ったんですね。
うん、
は、勉強する意味がわからないなんて私考えたことがなかったなと、
うん、
あの娘に気づかされました。
高校だったら、うんうん、まあ、義務教育じゃないので、
はいはい、
もちろん辞めることもできるじゃないですか、
うん、そうです、はい、
でその後で娘さんが
その後あの娘は、 高校卒業認定を受けたいって言ったんですけど、まあ、そのお話も進めながら、あのどうしていくか家族でも相談しながらしている中で、うん、まあ、彼女が戻るっていうことを決めたので。
どのぐらい休んでたんですか？
実質本当に行かなくなったのは、欠席はかなり多かったです。それでも合間合間行ってたので、まあ、送ってみたりしたんですけど、本当に自宅から出なくなったのは2週間ぐらいでしたね。
でも長い2週間ですね。
そうです、そうです。
この先どうなるかっていう、うん、
どうなるかで、思い切って環境を変えてやりたいなと思ったので、うん、あのもう学校はどうであれいい、
うんうん、
それよりも、まあ、アルバイトをさせたいなと思ったんです、うんうん、自分で生きていくためにはあの、うん、こうやって稼がないといけないっていうのを学ばせたいなっていうのと、あとは、まあ、思い切って実家にちょっと預けてみたのも良かったのか、うんうん、あの実家から電話がかかってきて、うん、まあ、学校行こうと思うから迎えに来てって、別に母も私の弟も何かを言ったわけではないんですけど、自分で決めたみたいで、
で温かくお友達は、
あ、そうなんです、学校は本当に温かく迎えてくれて、まあ、私は学校に勤務してたってこともあったので、学校の先生を頼ろうと思ったんですね。で、学校の先生にあの助けてほしいんですってことをお伝えしたら、分かりましたって心よく、はい、言ってくださって、本当学校の先生にも助けてもらいながら、あのなんとか高校2年生が終わって、高3になることが、
はい、で高3はもう、
まあ、はい、あ、それでも1週間全然学校に行かなかったりとか、そういうのはありました。追考査も受けましたし、はい、で最後の最後まで校長面接も受け、で無事卒業して今大学生に、はい、なりました。
でも大学は楽しく、
大学はやっぱり学ぶことが明確なので、学んでる意味が分かるみたいですね。
はい、それだけでも真面目ですね。学ぶ意味が分からない、
うん、そうですね、この資格を取るためにはこの勉強しないといけないんだっていうのが分かってれば、うん、まあ、こういう子たちは学ぶんだなと思いました。あの漠然と分からない授業を英語なり数学なり聞いてるのは、多分何の意味があるんだろうってきっと思う。
すごいですね。
私はそんなこと思ったことがなく学校へ通っていたので、
でもそのお子さんの経験が、はい、あの今後のマリコさんの経験に生きるって感じですね。
はい、そうですね。あの私不登校支援は義務教育だけすればいいと思ってたんですけど、うん、実は今相談が多いのが高校生のお子さんをお持ちの親御さんからなんですね。義務教育の間はやっぱり学校っていうところに席があるんですね。でもあの高校は義務教育ではないので、うん、もう行かなくなれば退学になってしまうので、
うん、そうですね、
そうなんです。
はあ、すごい。で今現在、はい、あのフリースクールレインボーハートに通われているのは、はい、あの実際に小学生、は
い、小学生の子と中学生の子が
両方、
はい、両方来ています。
でご飯を作ったり、
あ、そうなんです、うん、あのね、食べることは生きていくことって私は思っているので、うん、あの毎回250円現金で持ってきて、うん、私と3人で750円で献立を考えて、うん、スーパーに買い物に行って、うん、その、ね、値段内で買えるものを買って、うん、帰ってきて分担して作る、
はい、
で、メインで作ってくれた子は片付けば免除になるので、残りの2人で片付ける。で終わってからはあの想像力とかを養いたいなと思ってたので、うん、絵しりとりを、はい、
今絵しりとり、
はい、をやってます。
それはカードを見せて、
あ、いえ、あのノートに、はい、うん、順番にしりとり で最初は書けなかった子も、うん、あの今スマホで検索して絵を見せてあげると、見ながら書くっていうことができるようになってきて、
はい、意外に絵ってなんかあの、はい、書けないっていうか、はい、パンダあれどこが黒でどこが白だったかとか、
そうなんです、
ねえ、
うん、
で
見ちゃダメではないので、うん、せっかくあるアイテムを駆使して、うん、みんなで、はい、楽しく、でそれをあのインスタにアップするんですね、
うん、
そうするとお料理楽しみにしてたよとか、うん、しりとり楽しみにしてたよって言ってくださるので、それを子どもたちに伝えると、うん、子どもたちもとっても嬉しそうな顔をするんですね。なのでこんなにいいねがついたよっていうと、うん、もうすごく嬉しそうな顔をするので、そのためにまあインスタも始めたんですけど、
なるほど、
はい、
もう できることは、ね、
できることは、はい、
駆使して、
そうなんです、
すごいですね。でまた今、まあ、あの小牧市にあるあのラピオの近くにある駅の近くに、ね、はいはいはい、あるんですけど、はい、移転されるんですか。
そうなんです。あの今お借りしていたところが、うん、あの自動デーをやってみえる、はい、うん、あのお友達が場所を心よく貸してくださって、はい、まあ、背中を押してもらって、うん、あの思い切って5月から始めることができたんですけど、うん、あのどうしても子どもたちが今見学に行きたいとか、うん、そういうお子さんたちは結構あるんですね、うん、でも本来の児童デーの業務にやっぱりどうしても差し支えてしまうので、うん、お断りし、
児童デーって放課後だからちょうどいいといえばちょうどいいけど、はい、うん、そう
です
ね、
午前中はまた児童発達で、うん、入園前の子たちも来ているので、
両方放課後デーと、
そうなんです、放課後デーと、はい、うん、なのでその子たちにやっぱりあの、うん、ね、あの私本来の業務に支障が出てはいけないので、うん、まあ、あの少し大きいところに移りたいなと思っていたら、うん、あの小牧の活動団体でにぎわいたいっていう場所があるんですけど、うん、そこの奥の事務所をお借りすることができたので、週3回ほどそこの場所をお借りして、はい、
これがじゃあいつ頃から、
これが、来週の火曜日からそちらの場所 で、
ね、
はいはい、
にぎわいたい、はい、というところがあるんですね、
はい、あるんです、
はい、またじゃあちょっと詳しく私もね、はい、お知らせしたいと思いますが、じゃあ、 あの場所が移転して、まあ、本格的にまたあの、まあ、こういう生徒さんが増えることがいいのか悪いのかわからないんですけど、うん、はいはい、あの来たいって方はまだまだ大丈夫、
そうです、まだまだ大丈夫です、うん、で実際にその小学校の男の子は行けてなかったんですけど、うん、今行けるようになってるので、うん、多分間もなくもう本当に卒業していくんじゃないかなと、うん、はい、思ってます。
まあ、本来はやっぱり学校にね、うん、戻ってほしいなっていうのは、う
ん、あの戻りたい気持ちがある子なので、うんうん、あの戻してあげたいなっていうのはすごくあって、そこにはもう学校の協力なしでは、はい、あの戻すことはできないので、そういったあの学校と協力し合えるフリースクールにしていきたいっていうのは、学校に勤務していて本当にあの先生方の大変さも本当に目の当たりにしてきたので、もう誰が悪いわけでもないんですよね、不登校は。その先生が悪いわけでもない、親が悪いわけでもない、子どもが悪いわけでもない、たまたまタイミングだったと私は思うので、何かきっかけがあれば必ず戻れる気はするので、うんうん、
はい、でもやっぱりこの心の教室の相談員をやっていたっていう経験が、うん、あのいろんなこう先生とのつながりもそうですし、うん、いろんな本来見えない部分が見えたっていうことですね。
そうですね、あの学校に勤務してなかったら本当に学校の先生の大変さなんて全然本当に分からなかったので、本当に10年学校で素敵な先生たちと一緒に活動できたことは本当に勉強になりました。
辞めるのもちょっと心苦しかったというかね。でもやっぱり今子どもたちって、子どもそのものは多分純粋で変わってないけど、取り巻く環境が複雑というかね、いろいろあるので。
そうだと思います。
きっとね、あの私たちが子どもの頃とは考えられないほどの悩みとかあるんですよね、
う
ん
う
ん、
あると思います。本当に子どもたちって不登校っていう、ね、行動を起こしながら、例えば、うん、お父さんとお母さんがもっと仲良くなってほしいとか、うん、何かその自分がそうなることで家庭に問題をね、うんうん、投げかけてるケースがとっても多いの で、
そうですね、う
ん、みんなお母さんは大好きなので、うん、お母さんやお父さんを悩ませるために不登校になってるわけではないっていうのは、うん、本当にこの10年見てきて思いました、
うん、本当ですね、うん、そう思うとなんか出会った子どもたちは宝ですね。
そうです、もう本当に可愛くて仕方がないので、うん、結婚してもずっと、ね、その子たちの子どもはもう私の孫ぐらいに思うので、ね、これからの人生をね、ずっと見守っていけたらいいなと思ってま す、 す、ね、本当に、
はい、藤原真理子さんブログもやってらっしゃるいますし、はい、ホームページもやっているので、はい、何で検索すると一番いいですかね。
ひらがなで、うん、藤原真理子のホームページ、はい、ページと入れていただくか、藤原真理子のブログと入れていただけると、
はい、分かりました、
はい、検索できます、
はい、ひらがなで藤原真理子のブログ、はい、藤原真理子のホームページという ふうに、検索をしていただきますと、マリコさんの詳しいプロフィールも出てきますし、まあ、カラーセラピストとしてもね、いろいろ講演、ホーム、ね、はい、やってらっしゃるので、はい、まあ、直接申し込んでいただいてもいいですし、はい、まあ、PTA にも大人気みたいですね。
ありがとうございます。講座が、はい、うん、講演会とか、あと PTA の教室なんかで、うん、はい、色を使って親子の、まあ、コミュニケーションツールとして、
はい、
もっともっと自分が辛かったからなんですけど、子育てが楽しくなったらいいなっていうのを、うん、はい、お伝えしていけたらいいなと思ってます、
はい、そうなんです。その場で学ぶだけではなく、また家に持ち帰ってお子さんと一緒にやることもできますしね、
はい、
はい、ぜひ藤原麻里子と検索をしていただいて、はい、よろしくお願いいたします。じゃあまた新しい場所でのスタートということですから、はい、頑張ってください、はい、そう、アスプロ実行委員会でもね、はい、お世話になっておりますので、とも
みさんにお世話になってます。
いえいえいえ、はい、今後ともよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。ともみとともに、今日のゲストはフリースクールレインボーハートを主催している藤原麻里子さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。